おはようございます。ただいまから2022年11月20日第3礼拝を行います。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。それでは主を賛美いたしましょう。教会福音賛美歌443番です。ご無理でない方はどうぞお立ちください。
Thank you.
お祈りをいたします。全知全能の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もこうして私たちを教会へと導いてくださり、礼拝を捧げることをできることを心から感謝いたします。それぞれの一週間の歩みの中でさまざまなことがありました。それもすべてはあなたの御手の中で守られたことをありがとうございます。喜び心躍るときはあなたに心からの感謝をいたしました。耐えられないと感じるほどの苦しく悲しいこと、そんな時は素直にあなたの前でひれ伏し祈るものでありたいと願いました。そしてどちらに進んでよいか道に迷いそうになった時は、私たちが進むべき道を分かりやすく示してください。神様、そして今日から始まる一週間の歩みの中で問題が起こったとき、それぞれに立ち向かう勇気をお与えください。そのためにも指針となり励ましとなるあなたの御言葉を与えてください。すべてに感謝をし、またこれからのすべてに期待をし、愛する主イエス・キリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。私たちの主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日は聖餐礼拝、この後聖餐式が執り行われますけれども、聖餐式の前に共に聖書の御言葉に聞いていきたいと思います。続けてエペソ書を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書エペソ人への手紙3章9節から11節の言葉になります。エペソ人への手紙3章9節から11節の言葉です。エペソ人への手紙3章9節から11節の言葉ですね、お読みいたします。また万物を創造した神のうちに世々隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかをすべての人に明らかにするためです。これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためであり、私たちの主キリストイエスにおいて成し遂げられた永遠のご計画によるものです。前回エペソ書の御言葉を見てからだいぶ経ってしまいましたけれども、これまで今読みましたエペソ書3章9節にありましたように、キリストにある奥義の実現とはどのようなものなのかということについて考えてまいりました。 キリストにある奥義というのは、やがて神の時が満ちた時に、天にあるもの、地にあるもの、ありとあらゆるもの、一切のものがキリストにあって一つに集められること、そしてその究極の調和の中において最も大事な核となり、決して外すことのできない必要不可欠な神の業が、罪の中に死んでいた人々をキリストによって永遠の滅びから救い出すということでした。で、この神の救いの業こそが神の極めて豊かな知恵だと、エペソ書の3章10節でパウロが言っております。今朝はこの神の極めて豊かな知恵ということについて一緒に考えていきたいと思っております。知恵という言葉は知識とはこう少し意味合いが違うものですね。知識が何かについて知ることに過ぎないとすれば、知恵はその知識をいつどこでどのように用いていくのかということを見極めることのできる資質、または能力のことを言うでしょう。知識のある人は人の数ほどいるかもしれませんけれども、知恵のある人となるとそう簡単なことではないかもしれません。知恵があるということは相当な境地にあるとも言えるかもしれません。その知恵という言葉を用いてパウロは神の極めて豊かな知恵というふうに表現をするんですね。神に対して私たち人間が知恵という言葉を用いるのはある意味失礼なことかもしれませんけれども、パウロは神の知恵というほかがないために、ここで神の知恵とこう表現をするんですね。そして私たち人間の及ぶ知恵とは明らかに違うということを驚きを持って言い表すために、神の知恵のことを神の極めて豊かな知恵と表現をしました。じゃあどういう意味で神の極めて豊かな知恵なのか、第一コリントに行ってみたいと思います。第一コリントの1章ですね。第一コリント1章24節第一コリント1章24節ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。神の知恵は何であると言っていますか？キリストですね。キリストこそ神の知恵であり神の力だと言います。で、このことを18節に言っていますと、またこのように言うんですね。18節十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。つまりイエス・キリストが十字架にかかって成してくださった救い、またその救いによって生まれた教会こそが神の知恵の現れの絶頂であって事件であるということです。この教会である私たち一人一人に及んだ救いと福音が神様が成してくださった最高の作品であるということを理解することほど私たちにとって恵みとなるものはございません。なぜならば、これを理解することに私たちの抱える問題の解決の鍵がそこに含まれているからですね。私たちが抱える多くの問題の解決の鍵がそこに含まれているからですね。聖書は私たちが罪人であるということを教えてくれますけれども、この罪というのを容易に考えたり、または侮ることは決してあってはなりません。多分にこう人間的な言い方になってしまいますし、また天地万物をお作りになった神様に対してもちょっと失礼な言い方になるかもしれませんけれども、神にとってしても人の罪を許し解決するというのはそうたやすいことではありませんでした。聖書の語る福音を救いとか恵みとか信仰とか信じて許されて天の御国に行くといういわゆる祝福の面ばかりを強調して、罪の深刻さに目を向けていかないことは神の極めて豊かな知恵を理解するということからいつの間にか遠ざかってしまう恐れがあります。 救いは罪があるからこその救いですね。罪がなければ救いなんか必要ないんです。やることやったからその報酬として受けるのが救いではなくて、永遠の裁き、永遠の刑罰、永遠の滅びの中にある中から引き出して、引き出しただけではなくて報酬まで授けて栄光の座へとつかせることが救いですね。ここに神の極めて豊かな知恵が現れてきます。じゃあどういう意味で極めて豊かな知恵なのか。私たちに及んだ救いが愛と公義、愛と正義、愛と道義、愛と義を文句のつけようのないほどに両立させているという点で極めて豊かな知恵なんですね。人は、私たち人は神にとってあまりにも特別な存在で、他の動植物だったり惑星だったり物質などとは全くもって違う存在として作られました。創世記を見ていますと、神様は被造物をお作りになった時に、その神様の言葉によって、神の言葉の命令によって作られましたけれども、人は違いました。人だけは神様の命令による言葉によって作られたのではなくて、神様が直接大地の塵を取ってこねて形作って、命の息を吹き込んで神の形にお作りになりました。他のどの被造物とも明らかに一線を画する存在としてお作りになったがために、欲望と誘惑にはまって堕落してしまったからといって、手の塵をこう払い落としながら、ああ仕方がないなと、なかったことにしようなんてことは是が非でもできません。だからといって、そんな泥まみれ、罪まみれになった人間をよっしゃ一丁、大きな愛を持って包んであげようとは、そうは簡単に問屋が下ろさないですね。なぜならば、神様は愛の神であると同時に公義の神であるからです。もし罪あるものをあたかも罪がないかのように扱って、その罪を神だからという特権を用いてもみ消すならば、もうそこには公義も正義も道義も存在しえません。そこにあるのは捏造と歪曲、職権乱用、権力乱用、不正行為しかないですね。この世と私たちと何ら変わるところがなくなってしまいます。もし罪を裁かなかったならば、そこにはもうそれ以上公義は存在せず、神は義なる神ではなくなってしまいますね。愛ゆえに罪を見て見ぬふりするならば、義なる神ではなくなってしまって、かといって法に従って厳しく罰を与えるだけでは愛の神でもありません。でもやっぱりそこは神様は神様ですね。私たちの信じる天地万物をお作りになられた神様は、その豊かな愛を遂行し完成させながら、その公義をねじ曲げることもなさいませんでした。愛と義の両立の極みが御子イエス・キリストの十字架です。三位一体なる神様の第二位格であられ、神の見姿なるお方であられ、神の子であられ、神ご自身であられるお方が十字架にかかられることをもって、公義も全うし愛も全うされました。でこのことをパウロはこのように言いますね。ローマ人の手紙5章、皆さんよく知っている箇所だと思います。ローマ書5章7節から、ローマ書5章7節から、正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。キリストの死に 神の極めて豊かな知恵が現れるんです。何者をも誰をも成し得ない愛と公義を天地がひっくり返っても決してありえない、またあってはならない神ご自身が死なれるということを通して、普通なら共存し得ないこの二つのことを、愛と義を同時に全うされました。そしてこの神の愛と義の全うの結果、実りとして実ったのが教会ですね。私たち教会です。イエス・キリストの十字架という神の知恵によって救いに預かった一人一人のクリスチャンたち、そしてキリストを頭とする教会という存在を通して、神の極めて豊かな知恵が具現化されて知らされていくわけですね。じゃあ誰に、この神の極めて豊かな知恵を教会を通して知らされていくのか。ここが今日の聖書箇所のエペソ3章10節の面白いところなんですね。もう一回見てみたいと思います。エペソ3章10節、エペソ3章10節、これは今天上にある支配と権威に教会を通して神の極めて豊かな知恵が知らされるためであり、神の極めて豊かな知恵を教会を通して誰に知らされると言ってますか。天上にある支配と権威にですね、天上にある支配と権威に知らせると。じゃあ天上にある支配と権威とは何なのか。天の御使いたちのことです。天の御使いたちは人がサタンに誘惑されて罪人となってしまった悲劇について神様のすぐ横で仕えていたわけですから、誰よりもその内情と深刻さをよく分かっていました。罪人となってしまった当の本人たち、私たちなんかよりもその由々しき事態をよく分かっていました。サタンは元天使長であった。元天使長であったサタンが天の御使いたちの3分の1を引き連れて神様にクーデターを起こしたんだけれども、結局神様に対抗なんかすることできないですね。その神に対する反逆罪ゆえに永遠の滅びを招いてしまった境遇から何とか免れることはできないだろうかと探ったところ思いついた方法が、人を誘惑し罪を犯させ自分たちと同じような境遇に引き入れることだったということをよく分かっていました。そして先ほども言いましたように、人は神にとって特別な存在であるがために、どんなに罪に陥ったとしても神様が決して人を放棄することはないということをサタンどもは察して、堕落させた人間の救いのおこぼれに自分たちも預かろうという魂胆があったということも知ってました。このサタンの魂胆と人間の罪、またサタンは裁き人は救うという複雑に絡んだ天を揺り動かすこの問題を、神様がどのように解いていかれるのかを神の近くで見ていた天の御使いたちさえでも全然全くもってまるっきり想像もできなければ見当もつかなかったんですね。これは私が作った作り話ではなくて、聖書の記述が語っていることです。第一ペテロの一章言っていますね。第一ペテロの一章12節、第一ペテロ1章12節、ペテロの手紙第一1章12節、彼らは自分たちのためではなくあなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。そして彼らが調べたことが今や天から使わされた聖霊により福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。御使いたちもそれをはっきり見たいと願っています。御使いたちも神様がなそうとしておられる福音がどのように成就するのかを見たいと願っていました。
御使いたちでさえも一体全体どうなっているのか、どのように神様が救いと罪の問題を解いてくださるのかが見当もつかなかったっていうんです。じゃあ神様はどこから始めなさったのか。旧約聖書の時代からですね、天の御使いたちが見守っている中、神様は変なことを始められました。まずアブラハムという人を呼び出されました。今のイラクですね、カルデアのウルというメソポタミア文明の中心地だったカルデアのウルからアブラハムという人を一人呼び出しました。そして生涯をカナンの地で過ごさせて、あっちこっち引き連れて行ったはものの、猫の額ほどの土地も下さらずに、生涯をかけて彼に与えた土地は墓地だけでした。何をなさりたいのか全くもって分かりません。イサクが生まれて、ヤコブが生まれて、ヨセフが生まれました。せっかく生まれたヨセフを今度はエジプトに奴隷として売られるようにされました。何をなさりたいのか分からないですね。飢饉となってエジプト以外の周辺国家に食べ物が一切なくなって、ヨセフの家族が仕方なくエジプトに下っていって、そこで家族みんなで暮らすようになりました。ああ、神様はこんな風に導こうとしておられたのかと合点しそうになったその矢先、どうなりましたか。エジプトで暮らし始めたイスラエル民族がそこで400年もの間奴隷となって過ごさなければならなくなってしまいました。一体全体神様の意図がどこにあるのか見当もつきません。そしてモーセをこう呼び出されました。ああ、モーセは普通の人とは違う。モーセはエジプトの王室の王子となってイケてる人となったと思ったら、血気流行って殺人を犯してしまってミディアンに逃げてしまいました。そして彼がモーセが80歳になるまで神様は何にもなさいません。神様、モーセはもう80歳になって人生そろそろ終わりを迎えようとしていますと天使たちが思った。その時神様はやっと今一度モーセをお呼びになりました。そしてあの銃の災いをエジプトに下して200万人以上のイスラエル民族をその奴隷の身分から引き出しました。そこでさすが神様だと思った。これまた矢先どうなりましたか。荒野でみんな死んじゃいました。どのように何をなさりたいのか全くもって天使たちでさえも分かりません。すると今度はヨシュアという人をお立てになりました。ヨシュアという人を立てて次世代の民たちを連れて乳と蜜の流れるあの約束の地カナンの地に入っていきました。あ、ついに来たと、約束の地に入ったと、ついに来たと思ったらどうなりましたか。史式に記されている通りですね、その地で他の民族に支配されるようなところを300年間もの間通らされました。そんな中神様が誰をお立てになりましたか。ダビデですね。ダビデが立ったと、ああよかったと、めでたしめでたしとなるのかなと思ったらどうなったでしょうか。あの息子ソロモンによって統一王国を成してイスラエル史上最も豊かに繁栄して、その繁栄を極める時代となりましたが、案の定やっぱりソロモンが死んだと同時に国家が南北に分断して血肉を争う、血のつながった者同士争う、何百年間もの争いをした後に南北国家ともに跡形もなく滅びてしまいました。そしてバビロン捕囚として捕まっていった後、それでもなんとかかろうじて故郷イスラエルに帰還して、これからまた新たに国を立ち上げようと立て上げようとしたところ、今度はギリシャのアレキサンダー大王によって征服されて、そこから解放されたかと思ったらローマ帝国の属国となってしまいました。そしてついに神様は誰をお送りになりましたか。主イエス様ですね。主イエス様を送ってくださいました。ここで天の御使いたちはラスボス登場だと。ラスボスって分かりますか。ラストボスですね。ラスボス登場と言わんばかりにもうこれで大丈夫だと思ったことでしょう。 アブラハム、ヨセフを、ダビデを、エリアを呼んでもダメだったけれども、今度ばかりは格が近いすぎる。三位一体なる神様の第二位格であられて、神の見せ方なるお方であられて、神の子であられて、神ご自身であられるお方、神ご自身が直接現れなさった。もうこれで大丈夫だと思いましたけれども、父なる神様、御子なるイエス様、どこにお送りになりましたか。馬小屋ですね。泊まるためのビジネスホテル一室もなくて、馬小屋にお生まれなさいました。それでも御使いたちは狂喜乱舞しました。大いに期待しました。なぜならば、そもそも格が違いすぎるからです。今まで送られた人たちとは。それなのにどうなりましたか。十字架にかかって死んじゃいました。すべての天の御使いが驚いたことでしょう。驚き呆れたことでしょう。それまでかつてこんな静寂か天の中にあっただろうかと思うような静寂があったことでしょう。それまでかつてこんな落胆と失望があっただろうかと思うほどの落胆と失望があったことでしょう。こんなことがあっていいのか。神であられる御子が死なれて黄泉に下られるなんてことがあり得ることなのかと驚愕したことでしょう。一方サタンは大喜びですね。神を殺せたと。これで我々は永遠の刑罰と滅びから免れて名誉を回復することができると大喜びしたことでしょう。しかしですね、全くもって希望が見えず驚き呆れ返っていることが一変してセンセーショナルな賛美に変わります。死をもって死を滅ぼし、死の権勢を握っているサタンどもの足を踏み砕き、墓の内からよみがえって死を打ち破って死に閉じ込められているすべての人々を引き上げて救い出されました。ここに神の極めて驚くべき知恵があるんです。これが神の極めて驚くべき知恵ですね。このことについて天の御使いたちでさえも驚いてるんです。ヨハネの黙示録を見てみますと、天の御使いたちの賛美にあふれてますね。ヨハネの黙示録といいますと、こう未来のことが書かれているようなイメージがありますけれども、実のところ天の御使いの賛美の書物がヨハネの黙示録ですね。驚いてるんです、神のその知恵に。このことについて聖書の中にたくさん出てきますね。テモテの手紙第一行ってみたいと思います。第一テモテ3章、第一テモテ3章16節、第一テモテ3章16節、誰もが認めるようにこの経験の奥義は偉大です。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。御使いたちは見ていました。事の始めから終わりまで一部始終を全部見ていました。神の極めて豊かな知恵が彼ら御使いたちに知らされるんですね。そして私たちにも知らされました。私たちも知らされて、神の極めて豊かな知恵そのものであられるキリストによって生まれた教会も、その後驚愕するような歴史的歩みをここまで導かれてきました。ローマ帝国による300年間の大迫害のもと、跡形もなく根こそぎ引っこ抜かれて亡くなってしまうかと思ったら、どうですか、どうなりましたか。今世界中に自分がキリスト者であるということが明るみに出ただけで即刻殺されてしまうような国々地域民族の中にも教会がクリスチャンたちがいます。日本だってそうですね。豊臣秀吉とか徳川家康の時代に大迫害に遭いました。戦中の 信仰の弾圧にも遭いましたけれども、脈々とここまでキリストにある新たな命が誕生し続けています。第一コリント4章言っていますね。第一コリント4章、第一コリント4章9節、第一コリント4章9節、私はこう思います。神は私たち使徒を死罪に決まったもののように最後の出場者として引き出されました。こうして私たちは世界に対し御使いたちにも人々にも見せ物になりました。使徒たちの歩みは御使いたちの見せ物でした。どういう意味で見せ物なのか、嘲笑を浴びせるとかバカにするとか見下すという意味での見せ物ではありません。なんとまあ神様の救いの御業は麗しいのか、豊かで多様で想像することもできないし見当もつかないようにされるのだろうかという賛美の伴う聖なる驚きの目で御使いたちは使徒たちを見ていたっていうんですね。でその使徒たちの代表的な例、端的な例が使徒パウロですね。あの大伝道者ステパノをパウロは殺してしまいました。あの大伝道者ステパノがパウロに殺されてしまって、せっかく始まった宣教の技が滞ってしまうのかと思ったら、むしろその殺人者パウロを用いなさって世界宣教を神様始めなさいました。そしてそのパウロといったら一歩一歩進むごとにビンタを食らうかのような人生を歩みをしていって、いつ倒れるのか、いつのたれ死んでしまうのか、ハラハラするような思いで見ているんだけれども、不思議なことにそんなパウロの歩みを通してキリストを信じる者たちが次々と起こっていく。ここから私たちはこう牧会者とか伝道者をそう簡単に裁いたり見切りをつけたりしてはいけないということを学べますよね。私たち一人一人の人生は皆が皆十人十色、三者三様、千差万別、導かれ方も置かれているところも違います。でもその一人一人にある神の極めて豊かな知恵に違いはありません。だから互いに尊重し合えるんです。その人が素晴らしいから尊重し合うんじゃなくて、神の極めて豊かな知恵がその人にも私にもあるから尊重し合えるんです。何よりもキリストを信じるものとされたならば、もうすでに神の極めて豊かな知恵を身に帯びているということを理解していなければなりません。理解していますか？私たち果たして理解しているでしょうか？そして私たちの恨みやつらみ、悔しさ、苦々しさは私たちの愚かさとバカさ加減が理由で、神様の誠意が足りないとかないとか、神様に力がないとかではないということを私たちはすぐ見える場所にどこかに刻んでおかなければならないでしょう。先週の見た申命記6章の御言葉に習うならば、起床として額の上に置いて自分の腕に結びつけて家の戸口の門と柱に書き記しておかなければならないでしょう。私たちは神様がこうイエス・キリストを通して愛と義を両立させながら罪の問題を解いていかれた神の極めて豊かな知恵を知るものとなりました。これ以上の力もなく、これ以上の知恵もありません。この世界にこれ以上の力もなく、これ以上の知恵も天にも地にもどこを探しても存在しません。神様は旧約聖書の予言通りに義においても一切妥協することもなく、愛においても一切の制限をかけることもなく、最大の難問を義であられる、愛であられる、神らしく神の方法で解いていかれました。私たちは この愛と義、義と愛の完璧な調和によってなされた救いをいただいている者たちですね。私たちはこうつまらなく、くだらなく作られたものではありません。天地万物を創造された私たちは、以前神様が天地万物を創造された時に大地の塵を取って神の手によって直接お作りになった時よりもさらに尊く新しく生まれたものとされました。なぜならばキリストの流された血潮によって現れて、キリストのその聖なる衣を着せられて新しく生まれたものとされたからです。土くれじゃないですね。私たちはあの土くれも素晴らしかったんですよ。でもそれとは比較にならないものとなったわけですね。神の極めて豊かな知恵と力によって私たちは作られた者たちですね。何を心配しますか。これ以上何を心配しますか。何を心配することがあるでしょうか。このことにのみ私たちはプライドを持っていきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは天の御使いでさえも想像することのできない極めて豊かな知恵をイエス・キリストに表してくださいました。イエス・キリストを通して義と愛を言葉で表現することも申し訳ないぐらいに完璧に成してくださいました。そしてそのあなたの極めて豊かな知恵を私たちの身に帯びさせてくださり、救いへと入れてくださったことを感謝いたします。これから聖餐式を執り行いますけれども、主イエス様が成してくださった十字架の技が私たちに与えることのできる全てであると、神の極めて豊かな知恵だということを心に今一度刻ませてください。天の御使いたちが驚愕したその驚愕した思いを私たちも思うことができますように、私たちにも聖なる驚きをお与えくださいますように感謝いたします。神の極めて豊かな知恵であられるキリストイエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではただいまから主イエスキリストが私たちに定めてくださった聖餐式を執り行います。主イエス様は十字架にかかられる前夜、弟子たちを集めて、これはあなた方のために引き裂かれる体で、あなた方のために流す血潮だと、目の前にあるパンとブドウ酒を取って祝福されて後彼らにお与えになりました。主イエス様が十字架にかかられたことが神の力であり神の知恵であることを覚えながら、この聖餐式に臨みたいと思います。マタイの福音書26章をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。愛する兄弟姉妹の皆さん、イエスキリストを信じて、バプテスマを受けて主イエス様の弟子にふさわしく歩みたいと願っているものならば、他の教会で洗礼を受けた方々もこの聖餐に当然のように預かることができます。教会は一つなので当然のように聖餐に預かることができます。また洗礼を受けてはいるんだけれども、私なんかが聖餐に預かっていいのだろうかと思ってしまう方がもしいらっしゃるならば、
なお一層聖餐に預かってください。イエス様はそういう方々のために聖餐式を用意してくださいました。ただまだ洗礼を受けになっていない方々はこの聖餐をお控えいただけたらと思います。でもこのキリストの群れから教会の群れから皆さんをこう追い出すとかそういうことではなくて、むしろこの場へと神様が招いてくださっているんだということを思いながらこの時間を過ごしていただければと思います。一日も早く共に聖餐に預かる日が来ることを願います。お祈りいたします。知恵に満ちたもう天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくはその主の知恵と十字架の救いを今一度深く覚えさせてくださいますように、今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主イエス様の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし共に福音の証に生きるものとしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは分散の時を持っていきたいと思います。今日もパンとブドウ酒は生産キットを用いていきますけれども、このパンの方ですね、もしかしたらこう上にくっついてしまうとか食べづらいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これこう半分に折ることができますので、切って出す前に食べづらいなと思われた方は半分に折ってお使いいただければと思います。でもしちょっとしけてて折りづらいなと思ったら、こうちょっと合図をしてくださったらしけてないものをお持ちしますので、そのように召し上がっていただけたらと思います。では分散の時を持っていきます。あと受け取る方手を挙げて合図をしていただけますでしょうか。こう会釈ではなくて手を挙げて合図をしていただけると感謝です。
ではパンをお取りください。先ほども言いましたように、割っても大丈夫です。その出していただいても大丈夫です。主イエス様が十字架にかかられる前に、これはあなた方のために十字架で裂かれる私の体だと弟子たちにおっしゃいました。今私たちにもこれをあなた方のために裂いた体だとおっしゃってくださっています。信仰を持ってキリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。葡萄酒をお取りください。ゆっくり開けていただいて大丈夫です。もしこぼしたり開けづらかったらおっしゃってください。で、量がそんなに多くないのですっとこう気管に入ってしまうこともありますので、ゆっくりお飲みいただければと思います。主イエス様がパンと同時に葡萄酒をも手に取って、これはあなた方のために流す血潮だとおっしゃいました。これも私たちのために流してくださったキリストの血潮だと信じて、食したいと思います。信仰を持ってキリストを心の内に味わいましょう。いただきましょう。お祈りいたします。知恵そのものであられる天の父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き主の聖餐に預からせてくださったことを感謝いたします。このことによって主イエスキリストの救いと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物としてあなたの御前に捧げますから、聖霊なる神様、どうか助けてくださって喜びと感謝を持って互いに仕え、教会に仕え、あなたに仕え、人を愛し御言葉を述べ伝えることができますように、どんな時があってももうすでに主の力と知恵を身に帯びているんだということを覚えつつ、主が再び来られるその日まで御前に歩ませてください。感謝いたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは感謝献金の時を賛美を歌いながら持っていきたいと思います。賛美いたしましょう。
献金感謝の祈りを古川役員にしていただきます。
天の父の神様、罪ある私たちを誰も思いもよらず、また完璧な形で救い出してくださったこと、そこまで私たち一人一人を深く深く愛してくださり慈しんでくださること感謝いたします。どうぞその救いの証を今日いただきました。賛美にありましたように、ひたすらにあなたのために生きるものとさせてください。賛美とともに捧げ物もいたしました。どうぞ神様、御国の建設の御計画のために用いられますように、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。それでは2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、知恵であられるキリストを必要としている者たち一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。第3礼拝を終わります。